恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、秋らしい時を迎えておりますが、神様がこの季節の変わり目も私の歩みを導いていてくださることを、収穫の秋を迎えようとしていることをありがとうございます。秋からやがてクリスマスへと向かっていくこの季節でありますけれども、私たちのためにクリスマスに人としてお生まれくださった神様ご主人が、最初に天と地を、世界のすべてを、宇宙のすべてをお作りになったときに、どれほど私たちを愛して配慮してまた準備してくださったのか、そのことを今日も十二分に味わうことができますように助けてください。それぞれの一週間の中で疲れを覚え、弱さを覚え、またいろいろな不安や恐れ、苛立ちを覚えたり、そのような中で再びこのところに集められてまいりました。主がどうか私たちの心を鎮めてくださり、疲れを取り除いてくださり、御言葉を通して新しく生きる力を備えてくださいますようにお願いいたします。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は天体観測、天体観測という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。だんだんと日が近づいてまいりました。今月の中ほどに、出産予定であります。それで今私たちが何をしているのか、生まれてきたらこれが必要なのではないか、こういうものも必要かもしれないといろいろと思い巡らしながらですね、あるものは買い、あるものはいただき、あるものはレンタルし、いろんなことでですね準備をしていますが、しかしそういう時期にちょうどこの創世記の一章を一緒に味わうことのできることはとても幸いなことだと思います。この聖書の神様は天の父なる神と言われます。天にいます私たちの父よという、そういう呼びかけをする、そう祈りなさいと、おっしゃった方です。この地上のお父さんやお母さんではなくて、その地上のお父さんお母さんも備えてくださった方、天の父なる神がどれほど私たちを愛してくださっているのか、そのことを今日も見ていけたらと思っております。創世記一章はですね、どういうところから眺めた光景なのか、それは地球の上から天を見上げた時の様子が記されているということを、何度か申し上げております。地球の外からこう見たのではなくて、この大気の中に、大気圏の中に、この地球の表面から見た天を見上げた風景がそこに広がっています。その視点から見ると1日目、この厚く覆われていた、カーテンのようなものをですね、神様が取り除いてくださり、この地の上に光が届くようになった。地上に初めて夜明けが訪れた。夕があり朝があったと言われるように、長い夜があったんですけれども、その夜が明けて朝が訪れた。それが1日目に神様がなさったことでありました。光がなければあらゆる生き物が生きていけません。希望の光でもありました。望みの光が訪れていく。そして地球が暖かい光に包まれて温められていく。そのようなことが起こりました。第二日目に神様はそのように光を通して海の水を温めることをなさいまして、それをこう蒸発させていかれます。そのことを通して下の海にあった水をですね、どんどん上に天に持ち上げていかれる。大空の上の方に高く高く雲となって、水蒸気となって、たくさんの水がですね上に上げられていく。 そして大空の下の水と上の水が区別されていく。そして、夕があり朝があった第2日。第3日には神様はその水を蒸発させることによって水かさを下げていかれると同時に地殻変動を起こされまして、この大地を、陸地をですね、作っていかれるということが起こりました。それまで全部こう水に、海に覆われていた地表、地球の表面が、その時初めてこの陸地ができていく。海と陸とに神様が、その地球の表面を作り変えていかれる。そんなことが起こりました。大地を作られ、その上に緑の植物、また美しい草花、今ちょうどコスモスとかですね、そういう季節になってまいりましたね。とてもこの近辺にもですね、コスモス畑が、あります。ぜひ枯れてしまわないうちに、ご覧になっていただけたらと思います。国道4号線のですね、五花というところの、道の駅がありますが、あの裏側にもですね、コスモス畑がバーッと広がっているんですね。時々、秋になると眺めに行くのですが、ぜひこの綺麗な草花を見るとですね、これはそれだけでもこう心が癒されたり、疲れが取れたり、また新しく元気がいただけますので、見ていただけたら感謝です。大地を作られた神様は、そこに種を生じる草や花、美しい花々、そして木を植えられていかれる。つまり土の緑が全くないところがですね、緑に覆われていく、美しい花で飾られていく、そういうことを神様がなさって、緑によってオアシスをお作りになっていかれた。夕があり朝があった第3日。そこまで今まで見てきたところです。今日は第4日に神様が何をなさったかというところですが、14節、創世記の1章の14節から19節のところをもう一度見ていただけたらと思います。皆さんの持っていらっしゃる聖書は少し、古い訳のものかもしれませんが、最新の訳のもので読ませていただきます。神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また、天の大空で光るものとなり、地上を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには、昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らした。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第4日。第4日に神様が何をなさったのか、それは空気をもっと透明にしてですね、澄んだ空気にして、星までもきれいに見える、太陽や月の動きもくっきりときれいに見える、そういうふうにこの空気をさらにきれいにしてくださったということではないかと私は考えております。どのようにして空気をこの透明になさったのかよくわからないところですが、でもいろんな植物だとかいろんなものを神様をお持ちになって、酸素を増やしたりとかですね、いろんなこの大気の成分を変えていかれる、またいろんな働きを通して、この澄み切った空気が与えられていく、ちょうど雨が降った後の秋空のようなですね、真っ青な、空が広がっている。そして夜に見上げるとですね、きれいに星が見え始める。夏には、霞んでいた星々も秋から冬になってくるとですね、本当にきれいに見えるようになってまいります。この辺のところでもですね、少しこの街灯、夜の電気がないところに行かれますと、 綺麗な星がピカピカと輝いている姿があります。天を見上げたときにそこに星を数えることができるように、神様は星々もその時作って見えるようにしてくださった。それはやがてアブラハムさんたちをですね、生まれさせて、そしてアブラハムさんをですね、夜の星空のもとに連れ出して、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるなら数えてみなさい、あなたの子供たちは子孫はそのようになるよと、そういうためにですね、わざわざ星をその4日目に数えきれない星をお作りになったということでありましょう。まあ、天体観測ということなんですけども、私は小学生とか中学生の頃から理科が好きなものですから、理科年表とかっていうですね、あの本があるんですよ、小冊子が。それを見るとですね、こういろんな天体の動きとか、いつ日食が起こるとか、いつ月食が起こるとか、もう全部書いてあるんです。どちらの方向を見ればどういう星があって、その星はどれぐらいの明るさだとか、全部書いてあります。で、それをちょっとだけ今日は味わっていきたいんですけれども、まずですね、一冊の本を持ってきました。これは2008年三両全日本山岳写真展作品集というものがあります。実はこれはビアンテ・ボーマン先生が杉戸 の, カルスタですね、図書館のところ、いろんな建物があるところですね、あそこでコンサートをなさったときにこれを売られていたんです。あれ、なんでビアンテ・ボーマン先生音楽なのにどうしてこの写真集が、しかも山の写真集があるのかと、で不思議になって見ておりますと、なんとですね、ビアンテ・ボーマン先生は写真家でもあるんです。立派なすごい高級なカメラをお持ち でしかもですね、山に、冬とかに出かけて行かれてですね、美しい自然を撮影されているんです。で、まあ、ビアンテ・ボーマン先生が撮った写真も素晴らしいんですが、今日ご紹介したいのはこの、北穂岳、穂高岳っていうのがありますね、まあ、北アルプスの憧れの山の一つだと思いますが、そこからこのあの槍ヶ岳が見えてしまうんです。しかもですね、槍ヶ岳は北の方に見えるんです。でそれ夜見るとですね、ちょうど北極星が真ん中にあって、その周りを、北斗七星とかカシオペアがぐるぐるぐるぐる円を描いて回っている姿がここにあるみたいなんです。これを撮るためには夜中にですね、山の3000メートル以上の山に登って寒い中をですね、しかも雪が降っているこの、11月と書いてますからですね、大変な寒さの中で写真を撮られたのだなと思いますが、皆さんも星空を眺めたことがあるかと思います。まあ、中秋の名月が終わりましたね。月も見上げたらありますね。月は満月になったり、また真っ暗な新月になったりします。三日月になったりもします。さらに北の空を見るとですね、その北極星ポラリスがあるわけですよね。でそしてその北極星を ずっと見ていると、ちゃんとこうやって動いてるんですよ、星が時間ごとに。それで北極星の見つけ方とかっていうのを大体理科とかで習ったと思うんですよね。ひしゃくの形をした北斗七星があって、そのひしゃくの部分をですね、ちょっと伸ばしていくとかですね、もしくは反対側にあるこのカシオペア座のこの W のところからですね、こう引っ張ってきてですね、ああそこに北極星があるんだということで、北がどちらの方角かを知ることができる。また冬になってくるとですね、あんまり星座知らない人でもオリオン座というのはすぐ見つけることができます。3つこうちょんちょんちょんとあってですね、こうあってですね、ベテルギウスとかですね、リゲルでしたっけ、ちょっとだいぶあやふやなところがありますが、南の空をですね、冬の空に見上げてみると、すぐにこうオリオン座がこう動いていくのが見えていきます。そうですね、私は時々魚釣りもしたことがあるんですが、夜中ですね、徹夜の釣りをしたことがあります。太平洋を見ながらですね、大体冬に釣りに行くんですよ。そうするとですね、12月とか11月の寒い季節なんですけども、ちょうどオリオン座がこう通っていくんです。でそれを見ながら釣りをするんですけども、 そうするとですね、あの岸近くに寄ってきた大きなスズキがですね、あの釣れたりするんですね。そうするとですね、本当にこう引きも強いし味もいいし、まあ、そういうこともありました。これ星空散歩と関係ないんですけども、ちょっと星に戻ります。聖書の中にたくさんのこの星に関することが星座の名前も出てきます。例えば、今日まず開きたいのはヨブ記の38章というところです。旧約聖書のちょっと後半から少し後ぐらいでしょうか、詩編の少し前にですね、ヨブ記という書物がございます。本当に苦しみの中を、試練の中を通されている人は、ぜひこの予備記をじっくりお読みになると、どれほど多くの人に慰めを与えているか、計り知れない本です。これほどの苦しみに、これほどの、これでもかこれでもかと畳みかけてくるような、本当に一難当たらないうちにまた一難、また一難当たらないうちにまた一難っていう、そのですね、もう畳みかけてくるように、これでもかというぐらいに襲いかかってくる試練の中で、それでも神様に信頼し続けていく。ヨブという人物の話が出てきますが、しかしヨブもやはり人間でした。いろんなことで自分の生まれた日を呪い始めたり、いろんなことで、理解できない中で怒り狂い、このいろんな言葉を口走っていきます。しかし最後にですね、38章のあたりになりますと、長い神様の沈黙の後、本当に長いんですよ。もう1、2章あたりから以降ですね、ずっとその苦しみのたらの中を長いトンネルをですね、夜明けが見えないこの夜をですね、まっしぐらにこの秋の夜長のような状態ですね。もういつになったら夜明けが来るのか。祈れど祈れど神様の答えがない。だあどうして神様こんな状態なんですか。どうして私だけこんな苦しまなきゃいけないんですか神様。あなたが生きていらっしゃるなら何とかしてくださいよ神様。助けてください。憐れんでください。救ってください。どうして私だけにこんな風にこう私をいじめるんですか。もうそれずっと祈るんですけども、38章まで答えがないんです。長い沈黙ですよ。それこそ遠藤周作さんではありませんが、もう長い間祈っても祈っても全然神様から応答がない。もう神様いないんじゃないかと思ってしまう、もしくは神様に見捨てられたんじゃないかと思ってしまう、それぐらいの長い長い夜がありました。しかし38章になりますと、ついに神様が口を開かれて語りかけ始められるんです。嵐の中から。その38章の、ぜひ帰ってですね、38章から、42章あたりまでですね、終わりのとこまで、これがもう後半のクライマックスのところですから、ぜひ家に帰ってじっくりとこの予備記の後半を味わっていただけたら感謝ですが、今日はちょっと時間の関係で38章の31節に飛びます。31節を見ますと、いきなりスバル座が出てきます。そしてオリオン座も出てきます。38章の31節。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか。そして32節。あなたは12球をその時々に従って引き出すことができるのか、牡牛座をその子の星とともに導くことができるのか。あなたは天の法令を知っているか、地にその法令を立てることができるか。12球という言葉が32節に出てきました。よくあの星占いとかでですね、用いられたりすることが多いんですけれども、12球はこの太陽の通り道に並んでいるような星々でありまして、この牡牛座、牡羊座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座、伊手座、ヤギ座、水亀座、魚座、これで10位ですね。12球です。はい。まあ、要するにそのこう見渡していくときですね、こうその方向を見たら、その季節を見たら、必ず見やすい星、その、姿が、星座があるわけなんです。しかし、ここにはこの、まさにですね、スバル座、オウシ座、オリオン座を、そんな風にですね、時間に従って、季節に従って動かすことができたりとか、それを星々をね、分解して、バラバラにすることができるのかと神様はおっしゃる。そんなことができる人は誰もいません。しかし、神様は本当に規則正しく、 何月何日の何時にこの方向性で見たら、星空を見上げたら、こういう形で星があるよ。そして何時間後にはこちらに移動してるよ。それ全部軌道を計算することができます。数学とか物理の計算をする人たち、全部その星の軌道が計算できるんです。で、時々そういうことがありますけども、この日食とか月食、それもですね、いついつの、どこどこの場所で何時から何時までこの星がこのこういうふうに欠けていくよとかですね、そういうのが全部計算できるんです。それだけね、規則正しく、数学的な規則正しさで本当に動いてるんです、宇宙が。いや、地球が動いてるんですけども、宇宙が動いてるように見えるんです。さて、もう一箇所、この天体観測のために開きたい聖書の箇所があります。ヨブ記の38章もそうなんですけれども、その次の詩編、詩編を今度19編開いてみていただけたらと思います。そこにも素晴らしいこの天体観測のですね、御言葉が記されています。詩編の19編、指揮者のためにダビデの賛歌と記されていますが、ダビデが天を、大空を、また星々を、天体をお作りになって、それを規則正しく動かしていらっしゃる、その神様を、その神様の素晴らしさを褒めたたえている、そういうところです。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。なんと壮大なこの天体観測の詩でしょうか。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げした。天を見ると神様の栄光がわかる。そして大空を見ると神様の御手の技がわかる。神様がその全知全能の道からもって、その栄光を示していらっしゃるのが天であります。その後ですね、 4節の産業メーカーのところを見てまいりますと、今度は太陽について、大きい方の光るものについて神様は、動かしていらっしゃるんですが、それをですね、ダビデはこんな風に表現しています。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。すごいいい表現だと思いませんか。詩編ですから、詩的な表現をするんですよね。太陽のこの動き、それをどういうふうに表現するのか。部屋から出てくる花婿、この教会の青年の男性たちもですね、やがてそういう姿を見たいなと思うんですが、喜び、満面の喜びに満ち溢れて、この結婚式の時にですね、出てくるこの花婿の姿、もう本当に嬉しくて嬉しくて仕方がない、この素敵な愛する人と結婚できるなんて素晴らしいという、その光景をですね、一日も早く来るようにと願っているんですが、ぜひ皆さん祈ってください。この教会の若い青年たちが本当に素敵な良い結婚をすることができるように、本当に素敵な良い家庭を築くことができるように、そしてですね、お互いがこの太陽のように光り輝くようなですね、この満面の笑みを浮かべて、互いにこの誓い合う姿をぜひ見ることができるように祈っていただけたらと思います。太陽は部屋から出てくる花の子のような、勇士のようにその道路を喜び走る。すごいですね、勇士に例えられています。朝東の方からこう登ってきた、もう喜びにあふれて登ってきた太陽がずっとこう、昼になったらこの、一番高いところに来てですね、それから夕方に向けて午後の時間こう西に向かって沈んでいく、その太陽の動きを私たちは毎日見ているじゃないですか。でもそれは神様の素晴らしいこの作品が動いているんです。そして神様の道からによって動いているんです。いや、地球が動いているんですけどもでも太陽が動いているように見えています。春分の日、 夏至、秋分、冬至と太陽の動きを、私たちは、見ることを通して、昼と夜の長さが同じぐらいになった、昼の時間が短くなって夜が長くなった、夜が一番長くなった、そうするとまた昼と夜の時間が同じぐらいになった、そして昼の方がかなり長くなった、そのことを通して春夏秋冬、春夏秋冬、季節を私たちは太陽の動きとか天体の動きを持って私たちは肌で感じることができるじゃないですか。そういうカレンダーを神様作ってくださったんです。季節を作られたんです。1日365日、あ、そうですね、その年というのも作られました。もう今年も10月になってしまいましたが、1月からですね、1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12とすると、太陽の周りを地球が一回転するわけなんですよ。公転と言いますね。太陽を中心として地球を回ってるんですよ。1年かけて毎年1回ずつ回ってるんですよ、地球が。地球だけじゃなくていろんな惑星がですね、こう回っています、規則正しく。それが偶然に回ってると思いますか？偶然だったら軌道で計算できないんですよ。数学的な正しさでですね、計算したらこの、それできないんです。もう適当に動いちゃいますからね。偶然だとすれば。ある時はこっちに動き、ある時はこっちに動き。で、太陽がですね、いきなりある時は西から出てくるとかね、ある時は南から出てくるとか、そんなことになったらどうなりますか？もしくは何日も何日も太陽が出てこなくなったとかですね。夜がもう、そういう、普通ありえないでしょ？どんなことが人生に起こったとしても、必ず朝になったら太陽が昇ってきて、夜明けが来るっていうことを神様は、もうエールを送っているんですよ。私がいるから大丈夫だよ。すべてのことは私の店の中にあることだから、しばらくの苦しみの中をあなたを通すけれども、その苦しみがあなたにもたらすものは美しいんだよ。あなたを鍛え上げようとして、あなたを成長させようとして、私はそこを通しているんだよ、という神様は。だから私があなたを応援しているから、そういうこの励ましのエールをですね、太陽を通しても与えてくださっていると思うんですよ。さて、ところが、私たち人間が何をしやすいのかということを、この後申し上げます。私たち人間は月星太陽や海や大地をまるで神様のようにしてしまうことが多いんです。毎週金曜日の夜、福音喫茶というのをやっています。杉戸ゴスペルカフェ、ちょっとかっこいいですね、おしゃれなカフェにしたいと思っているんですけども、本当に素敵な音楽を、聞くことができたり、演奏することができたり、一緒に歌うことができたり、また素敵な聖書の話を一緒に聞きながら、この若者に聖書の素晴らしさをお伝えしたいということで、毎週この若者のための伝道集会をしているんです。ぜひ祈ってください。そこに何人もの若い方々が今集められています。中学3年生にボリュームゾーンがあります。 7、8 人の中学3年生の受験生たちが入れ替え立ち替わり集まったりしています。またはいろんな皆さんの家庭の娘さんや息子さんも時々お世話になったりしております。その福音喫茶でのことでした。ある中学校の、受験生がですね、まあ、最近この1週間とか最近何があったんですかというのをみんなで分かっちゃったりするんですよ。そうするとですね、先週の金曜日にある中学生がいたのは、合唱祭、合唱コンクールが近づいているので一生懸命このクラスで練習しているっていうんです、歌を。じゃあ何の曲を歌うんですかって聞いてみたら、大地三唱とか言うんですよ。知ってますか皆さん。私初めて聞きました。大地三唱という歌があるんですよ。大地を褒めたたえる歌なんですちょっとそれはですね、混声合唱と管弦楽のためのカンタータ、詩の歌というのがありまして、それの第7章がそれなんです。第1、3章なんです。時間の関係でその第7章だけ紹介しますが、母なる大地の懐に、我ら人の子の喜びはある。大地を愛せよ。大地に生きる人の子ら。その立つ地に感謝せよ。平和な大地を、静かな大地を、大地を褒めよ、讃えよ土を。温調の豊かな大地、
我ら人の子の大地を褒めよ、讃えよ父よ。母なる大地を讃えよ、褒めよ、讃えよ父よ。母なる大地を、ああ、讃えよ大地よ、ああ。なんじゃこりゃと思いました。松田優作ではありませんが、なんじゃこりゃの世界ですよ。大地を神様のように褒めたされて感謝してどうするのっていう世界なんですけども、なんでこんな歌を中学生からみんなして歌わなきゃいけないのかと思います。まあでも、そうなんですね。そういう歌を歌われてるんですよ。合唱コンクールとかで。みんな、もう PTA から始まっていろんな全国各地でこの、大地三唱という歌がですね、やたら歌われてるらしいんです。ところが、昨日ですね、夜な夜な、このメッセージの準備をしながら、この大地三唱というのは一体誰が作ったのか。どういう人が作って、その、前のところにはどういう歌詞とかメロディーがあるのか。まあ一応ですね、そのカントアータでこういろんなこう、第1章から第7章まであるわけですから、その内容がどうなのか調べてみてみました。インターネットで。そうしましたらですね、作詞をしたのは大木麻生さんという方です。この方は、たくさんの学校の校歌とか、この会社の歌とかですね、ものすごいたくさんの歌を作っています。それだけじゃなくて、もうすでに亡くなられた方ですけども、この戦争に行かれた方です。そしてインドネシアの近辺とか行かれてですね、本当にこう生死をさまよったような視線をさまよったような人です。その戦争の前にですね、文学者としていろいろと活躍なさっていったんですが、実はその時にですね、なんとキリスト教の洗礼を受けているって書いてあるんです。ハテナなんですけども、でも一応キリスト教のクリスチャン。でも戦争の時には本当にこう戦争の参加とか軍歌みたいなのをどんどん作りまして、まあその本当にこう、大東亜共栄圏のための歌みたいなのを作ってですね、非常にこう戦争を、この、まあ協力したというか、そういう波に、時代の波に飲み込まれていた人です。しかし、戦争が終わった後ですね、あの人はもう戦争の歌みたいなのを作ってとんでもない奴だということで、ものすごい叩かれてですね、無視されて、大変なこの中を歩まれていったようですが、しかし、この第三章という歌は非常にこの平和を願う歌です。この土の歌というのはですね、まずこの方の出身地が広島なんです。ですから広島とか長崎に落とされた原子爆弾のことも歌われていくんです。そして種をまいたら実りを備えてくださるその土の素晴らしさ、またですね、その祖国の土のこの素晴らしさ、またですね、この人間の愚かさ、また天使の怒りのようなもの、地上の祈り、そうですね、第7楽章の前に第6楽章がありますが、そこはかなり賛美歌に近いところがあります。美しいサンゴを見て、美しい花を見て、大地の心を信じよう。恩寵を自然に受けて感謝しよう。ああ、戦争の狂気をが沈めたまえ。剣の乱れ、爆弾の恐れを避けたまえ。天意に背く動乱を収めたまえ。ああ、戦争の狂気をが沈めたまえ。地の上に花咲く限り、喜んで日ごと営み、悲しみを耐えて生きよう。ああ、栄光よ。ああ、地の上に平和あれ。この人やっぱり聖書を読んでる人ですよ。聖書の言葉を引用しながら、ちょこっとちょこっと変えて歌詞作ってます。ルカ福音書のあの、この天使が歌う天に栄光神にあれ地の上に平和あれっていうあれですよね。しかし神に栄光とは書かないんですね。それ書けば多分日本人に受けないと思うので、あえて削除したんでしょう。しかし先ほど申しましたその第一三章のところも、この母なる第一っていうところを、天地万物の作り主になる神、第一も作ってくださった神に感謝せよとか褒めたたえよという言葉にすると、もうぴったりの賛美歌になります。だいたい三章というのは昭栄の章を書いてますからね。教会に行かれていて洗礼まで受けられた方ですから、その賛美歌をこう改良して大地を褒めたたえる歌にしてしまったんですが、ちょっと残念です。しかしある方、ある時にその大木さんはインタビューでこんなことも語っています。たとえ地上にいかなる災い、災いが降りかかろうとも、我々は大地の本来の姿を慕って祈りたい。壮麗なる山が、美しい 草や木の営みを見て大地の恩寵を感謝し、その後です、究極は創造主たる神に感謝して大地の平和を祈りたい、祈らずにいられないと書いてある。究極的には創造主たる神に感謝したい、それをぜひ歌にしてほしかった、信じてほしかったと思うんですが、でも普通に日本人がやりやすいことですよね。何の違和感もなく大地褒めたたいてますよ、みんなして。PTA から始まってもいろんなこう卒業式なんとかっていう行事ですね。それではですね、太陽を褒めたたえる、月を褒めたたえる、月に星に祈りを捧げる、占いに走る、大きな木があったら大きな木にしめ縄を巻いて神にする、大きな岩があったらそれをなんかしめ縄を巻いて神にする。日本人はもうそういうのが好きですよね。そういう熱心さはもうズバイチだと思います。しかし誠の造り主なる神様が本当にいらっしゃったとすれば、神でないものを神として崇め立てまつったり感謝を捧げたり褒めたたえたりしている私たちの姿を、もう妬みの中で、このジェラシーの中で、もう悲しくて仕方がないという姿があるんです。あなたのために妬んでおられる神っていうのが聖書の中に出てきます。台風のような激しさを持って、あなたが神でないものに慕い求め、神でないものにより頼み、神でないものをこう褒め支えて感謝していくならばです、それは的外れなんです。自分を本当にお世話になったお父さんに感謝することをせずに、見ず知らずの父親という人に出会ってですね、そのお父さんに対して、私を産み育ててくれてありがとうございますとかですね、私をここまで大きくしてくれてありがとうございます、そういうふうに言っているようなものですよ。本当にお世話になった方にありがとうとか感謝しますということを言わずに、全然赤の他人に向かってありがとうございます、感謝しますって言っているようなものですよ。これ的外れでしょ。親不幸ではなくて神不幸です。誠の神様がいらっしゃるにもかかわらず、その神様に感謝しない、その神様を褒めたくない、これもですね、非常に残念な、また忘れなことだと思います。ですから、創世記は、慎重に慎重に言葉を選んで書かれています。太陽とか月ということを使わないんですよね。それが一番神様にされやすいからです。アマテラスの神というのもですね、太陽なんですよ。日本がかつてこう日の丸でですね、象徴して、その大東亜共栄圏のですね、天皇を中心とかした神の国とかって言い始めたときに、何を神としていたんですか。太陽ですよ。でも太陽は神じゃないんです。神様に作られた技っていうんです。月を拝むところもいっぱいいます。でも月も神様じゃないんです。星に願いをかける人、星に祈りをする人も多いんです。でも、星も神様じゃないよっていうんです。それが全てを作られたもっと大きな、もっと素晴らしい本物の神様がいらっしゃるんですよ。その方は全てをお作りになってほったらかしにしている方ではなくて、四六時中私たちのことを気にかけて心配してやきもきしていらっしゃる方です。人間的な表現を言うなら、ぜひ私たちの全ての営みを通して作られたものが褒めたたえられるのではなくて、作り主が高らかに褒めたたえられることを願ってやりません。今日は第1週ですので、生誕の時を持たせていただきます。洗礼式とともにこの生誕式というものが、私の教会では